吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。そしてこの番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ吉崎さん、はい、お腹の調子大丈夫ですか？
大丈夫です。昼にかなり辛いものを食べまして若干お腹がゴロゴロしてましたが
でも燃えてますかね今、
ええ、大丈夫ですよ。
はい、はい、てか僕あのさっき気づいたんですけど、あの服が先週と一緒だというですね、YouTube 確認してヤバみたいな。
僕も同じですね。
あ、違いますか。先に言ってくれればこれ2本撮りですって言っときゃよかったのにっていうところですけど、
はい、私は違いますからね。
この時アップですもんね。
はい、あ、そうそう、いつも水曜日はちゃんと服装を考えるようになりました、うんうん、
おー、俺さ YouTuber でのラジオ日経でゲスト駅に出てるから分かんなくなるんだよね途中で
人気者売れっ子という
のことですね。ラジオ日経全ては注いでるだけですからねこれね。はい、
さあ気になるニュースとして一つお伝えします。日経新聞電子版によりますと、電通グループが東京都港区の本社ビルを売却すると検討に入ったということです。さあ吉崎さん、
はい、
企業が不動産を売却する動きが広がっていますね。
そうですね、まあ、これは、まあ、まあ電通さんね、その決算の報告とかなんか見て、あの発表とか見てると、うん、あのそれほど悪くないんですよね、うん、あの悪くないどころか、あの設定交際とかいろんな経費が削減されて、あの利益増って出てましたので、うん、まあ、なんか会社の調子がどうのこうのよりも、まあ、オフィスそこまで使うかっていうことなのか、うん、あるいは今いい感じで売れそうなので、まあ、今手放すにはいい機会なのかっていうことですが、うん、まあ、典型的なあのセル&リースバックのパターンで、まあ、実際に自分たちもその大方はそれを使うっていうことですので、うん、まあ、それほどなんかやばいんじゃないのみたいな雰囲気での売却とはどうも思えない気がしますね。
そうですね、あの決算をまあ見て、有価証券報告書等を見てですね、まあ、これ僕は調べたんですよ、そうすると1800億円ぐらいなので、まあ、3000億で仮に売れれば大利益じゃんみたいな、
そうです、ね、
はい、ところもありますので、まあ、この辺もまあ売り時とか資産の有効活用ってそのまあね、固定資産持っててもしょうがないなっていう考え方だったのかなっていうところですかね。はい、
汐留のあの場所ね、うん、JR の、
はい、
あ、国鉄生産、事業なんか、
はい、
からの売却の用地に建てたやつで、
うん、
電通さんや、うん、他 の共同通信さんとかね、はい、パナソニックさんとかいろんなビルがそこ建ててますけど、
うんうん、
一時期ね話題になりましたからね、あそこにどうしてこういう企業が落札できたのかとかね、僕はもう週刊誌は結構書いてましたからね。
あ、そうなんですか。はいはい、
いろんなことが、まあ、僕はよくあの最近オフィス移転しましたけど、ちょっと前までオフィス近かったので、
は
あ
は
あ、よくあそこ通ってたんですけど、
うんうん、
真っ暗ですからね、あのみんなあの在宅勤務とかね、
はい、最近
って最近、
はい
はい、あと少し前はあの、ね、なんか残業するなみたいな、
はいはいはい、
なんかあの亡くなりになられましたよね、うん、ああいうのがあって、うん、どうもあの、まあ、いいんじゃないみたいな雰囲気じゃないですかね、
うん、
売却は、ま
あ、
はい、
資産の有効活用
有効活用ってことで、
はい、2月からはこの同ビルのグループ社員9000人以上がリモートワークを実施するということで、
なるほど、はい、いろいろ電通さんについてはね、いろんなあれがあり、うん、まあ、井上さんにもね、いろんな電通さんについては意見が言いたいところもあるんでしょうけれども、
そうですね、はい、でもこの3000億円という規模はやはり大きいのかなと思うんですけど、
いや、というかビルの中で3000億って相当大きいですよね、吉崎さん。
あ、めちゃくちゃでっかいです。これはでかいですよ、うん、はい、過去の日本国内取引の中でも相当上位に来るんじゃないですかね、うんうん、
去年末にもこの番組で AMEX が自社ビルを売却するニュースをお伝えしましたが、720億円、
うんうん、
とお伝えしているので、うん、3000億という、ね、この大きな数字に少しびっくりしてしまいました。
4倍ですもん ね、
うん、リートのだって上場リートの時価総額って14億とか多分そんなもんだと思います、14、5億、5億ぐらいかな、だと思うので、そうするとその中のパーセンテージとしても結構な、まあ、額になってしまいますから大きいですね、
まあまあ、すごい大手リートの、うんうん、 1本ぐらいのイメージもありますよね、
う
ん、
そうですね、はい、時価総額的に、ね、
時価総額的な、
まあ、まあ超を超えるのもあるっちゃある、うん、まあ、超ぐらいのありますけど、
時価総額的にあります、
うん、ありますけど、はい、
3000億って言ったらかなりでっかいリート、
うん、3000億以下のリートもたくさんありますから、
はい、そうです、そうです。
今後もね、こういった企業が不動産売却する動き注目していきたいと思います。さあ、この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りします。
攻めと守りの資産形成。
このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さて、今日は世界主要都市の不動産動向ということでお聞きしていきたいと思うんですが、まあ、新型コロナウイルスは日本だけではなく世界全体でね、影響を及ぼしていると思うんですが、まあ、東京の位置づけまず聞いていきたいですね。
コロナは、実際位置づけとしてはやっぱり感染者が少なかったということだとは思うんですけど、はい、まあ、欧米、かなりの、ね、感染者死者っていうのは出てますから、まあ、それによって不動産市況がどう変わったのかなっていうのも含めてですね、まあ、番組的な話になるかなと、はい、思うんですけど、吉崎さんに伺いたいと思います。
まあ、まずそのこの10年間ぐらいでどれぐらい不動産が、うん、上昇したかっていう数字を MIT と東京大学が一緒に研究しているデータがあって、世界の約350都市ぐらいのいろんなこうそのエリアの不動産のデータ分析をしてるんですけど、まあ一番上がった、この10年で一番上がったエリアトップはどこだと思いますか。
10年、まあ、
この2020年3、あの9月までで、
9月までの10年間で、うん、はい、まあ、香港とかシンガポールとか狭い用地が限られた場所なのかなと思うんですけど、いかがでしょう。
サンフランシスコとかですね、
米国なんですか。
ボストンとかですね、
米国なんですか。
米国、うん、あのマンハッタンとか
ですね、米国ですね
かなりですね、あのアメリカの不動産上がってるんで、
はい、
まあ、あとヨーロッパでいくと、ベルリンとかですね、うん、はい、そういうあたりが上がっていたりするんですけど、うん、これが、コロナの時の、前後どうなったのかっていう数字を見ていくとですね、2020年の、9月期における前年対比でいくと、一番下がっているのはどこだと思いますか。各世界中の影響がありそうですよね、うん、コロナの影響すごくあった、はい、各エリアで不動産市況やばいんじゃないのみたいな雰囲気がありましたが、うん、
ありました。
まあ、東京ここでも喋りましたが、東京それほどでもないっていう感じでしたけれども、うん、すごく影響があったのが、一番あったのはどこだと思いますか。
やっぱ感染者数とか死者数を見ると、うんうん、アメリカヨーロッパあたりですよね。
まあ、2度のロックダウンがあったロンドンとかですね、やっぱかなり落ち込んでて、ロンドンやあのオーストラリアとかのメルボルンとかかなり落ちたりするんですけど、うん、意外にも一番落ちてるのは香港、うん、これはコロナに加えて政治の騒乱みたいなのありましたよ ね、まあ、ダブルで来てたので、うん、香港はかなり落ちていて、この香港の下落は、うん、香港の物件を売る、中国人あるいは香港人の、方々がそのお金で、日本をはじめとした東京をはじめとした他のエリアを買おうとしている、うん、資産を移転させようとしているっていう方が結構続出してですね、まあ、この先香港に対するその自由主義社会なのかどうなのかみたいな議論があったと思いますけど、まあ、それに対して敏感に反応した現地の投資家、資産家たちが資産を移そうとした影響がかなり出ているというのが、まあ、香港が大きくマイナスだったということなんですが、東京は、まあチャラぐらいな感じで、まあ、プラスでもマイナス、まあ、ちょっとみたいな感じ、ちょっとプラスみたいな雰囲気だったんですが、一方で第2クォーターと第3クォーター、例えば、第2クォーター四六期、4、6月期と7、9期でどうだったのかっていうと、これはまだ全然違うデータがあって、同じところを出してるデータなんだけど、東京はここでも喋ってきた通り、ほんのわずか上昇ぐらいのイメージだと思いますが、各エリアで上がってるエリアも結構多くて、さっきアイポンが言ってたアメリカとか下がってそうですねって言ったけど、ニューヨークのマンハッタンとかをはじめとしてかなり上がってて、数パーセンテージ上がってるんですよね。 いいですか、この3ヶ月だけで数パーセント上がってるんですよ。
すごいですね。
3ヶ月だけです
か、まあ、そこはその3ヶ月何があったかっていうと金利の低下があったのかなということですよね、はい、
ここで喋ってきた通りで、うんうんうんうん、つまり、R&A、うん、R 割る A、つまり利回り割る、賃料で不動産価格が出てきますけど、うんうんうん、R の部分が、分母の部分がですね、うんうん、線の下ですね、はい、分母の部分がすごく低くなってきているので、うん、実質的に上がってきているっていうことになってます、うんうん、でだけど一方で、じゃあアメリカ全体的にいいのかっていうと、一方で、LA のロサンゼルスの郊外の物件とかをかなり下がってきたりとかしていて、うん、結構、同じ、その、金利だけでは説明がつかない、うん、その、なんていうか、強弱みたいなのがあるっていうのが、大きなポイントだと思います。で、東京はほんのわずかだけ上がっているっていう感じなんだけど、この、3ヶ月かな、ほんのわずかだけ上がっているっていう感じですが、一方で、シンガポールとか、パリとか、あたりはぐっと上がってるって感じで、なので、なんていうかな、結構いろんな要因が複雑に絡み合って、過去ここで日本のやつだけとか、アメリカの一都市だけ見てたら金利かなみたいな感じの話をしていたんだけど、それ以外に政治的な要因、あるいは人口動態の要因とか、そういういろんなファンダメンタル的な要因がかなり、不動産価格に影響を与えているってことが、わかるというふうだと思います。で、じゃあ、投資的にはどう考えればいいのってことですが、うんうんうん、ますます不動産は分散の時代に入ってきたなって感じがしますね。エリア分散の、プロパティ分散ではなくて、エリア分散はかなりしておいた方がいいんじゃないかなと。はい、うんうん、その一つとして、世界の投資家はかなり東京を見てきてるっていう感じだと思いますので、はい、冒頭のあの、電通の物件、うん、坂本さん、の打ち合わせ段階で誰が買うんですかね、
あ、そうそうそう、
って言ってましたけど、
興味ありますよ、
はい、うん、おそらく海外のそういう機関投資家的なところが、全部とは言いませんが、一部、うんうん、何社かで持ち合って買うのかどうか分からないけれども、うんうん、はい、海外の方々はちょっと絡んでくるんじゃないかなっていう感じはしますね、うん、やっぱね、あるエリアだけ持つと危険だっていう雰囲気が、はい、多分広がってきてるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、まあ、日本だとまあね、東京か大阪かぐらいな感じで、まあ、
福岡か、まあ、福岡は結構持つ方多くて、若干あの東京と時差があるので、価格上限の、はいはい、上がる下がりの、うんうんうん、だけど、まあ、東京をと海外をどう持つかっていうようなことの、うんうん、に論点が移ってきてるのかもしれないですね、うんうんうん、ちなみに他のエリアはかなり厳しいですかね、日本、あ、そうですね、東京だけはこんな感じですけど、うんうん、はい、
まあ、郊外にね、こうテレワークなどで人も移り変わっていると言われているものの、やっぱそれは一過性に過ぎないものということですね。
一過性かゆっくり行くかっていうところで、もなんだかんだってやっぱ東京ってさ、遊ぶとことかご飯食べるとこが多いし、まあこれ地方に住みますかっていうと、よっぽどの動機がないとなかなか難しいよねっていう、まあ広いところに住みたけば金出せば住めるしっていうのはあるので、まあそこの部分はある意味モチベーションになるかもしれないから、東京にいるとか、まあ先ほどね、冒頭にも言いましたが、僕はあの月水金ですね、ラジオ日記行かなきゃいけないので、あの東京に住むかなというところですかね、はい、あれですよ、あの月水金の夕方 B コミの番組でよろしくお願いしますと、いうことなんですけど、
ね、万宣ですね、
万宣ですけど、どの番組とは言ってないですけどね、はい、よろしくお願いしますと、いうことですかね、
まあでもそうですね、番宣ちゃっかりしましたね、
うん、番宣ちゃっかりした、あ、やっぱ番宣すればって、
そうですね、私は水曜日に、うん、はい、ザマネーに出ているんですが、まあ、株の、ね、はい、マーケットから見ても、うん、やっぱりこの新型コロナウイルスの影響は世界全体、
うん、逆にここはもうとりあえず金融緩和が起こってしまったので、うん、まあ買えみたいになってるけど、どこかでほころびがね、あるんじゃないかなっていうところですかね。まあそこがいつになるかというのを見定めながらですね、投資しなきゃいけない状況になるなというのが、まあ今かなと思いますね。はい。
さっきのちょっと、うん、一つ言い忘れたんだけど、もともと、なんていうかな、宗主国か、うん、植民地だったところの、はい、が、支配してた側の国の物件を買う傾向っていうのはやっぱかなりあって、うん、なので、それがこう、こけてくると、うん、例えば、旧イギリス系がこけてくると、さっきのロンドン、メルボルン、香港って旧イギリス系ですからね、うんうん、まあ、ロンドンはもちろんイギリスですけど、
そうか、そうか。
はい。っていう形で、こう、ばばばってこう、合ってくるわけですよね。でこの関係だとかお金の動き方も、例えば同じように英語が喋れるかどうか、英語圏かどうかとか、そういうのでも結構変わってきたりするんですよね。で距離感が近いか遠いかとかで変わってきたりするので、 東京の不動産の価格を見るのに、うん、あ、そうそう、これがポイントです。東京の不動産を見るのに、日本だけの数字では見れなくなってきたと。海外の動きかなり重要になってきてるなっていうのは、押さえておいてもいいのかもしれないですね。海外の不動産市況がどうなのかっていうのがね。
視野を広く見た方がいいんですね。
はい、ザクッとまとめましたね。
はい、
以上、攻めと守りの資産形成でした。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
ワンルーム投資のダイレクトウェイ、ワンルームダイレクト。ワンルームダイレクトとは、取り扱う60万件以上の物件から厳選した中古ワンルームマンションをご紹介する会員制サイトです。仲介手数料は無料。AI によるお客様一人一人への最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。ワンルームダイレクト。まずはメルマガの定期購読で不動産投資の最前線情報と未公開物件を確認。メルマガのお申し込み詳細は至高のポートフォリオ番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
なるほど、納得。不動産商品ガイド。
ここでは多様化する不動産商品についてプロの視点から解説するコーナーです。さあ吉崎さん、
はい、
利回りの高い不動産商品は今買いなのか、ズバリ
唐突の質問です、はい、なんかあれですけれども、
あれ利回りの高いの買いていいのかっていうことですよね。アイポンが
利回りの高い商品っていうのは、まあ当然言うまでもなくリスクが高い商品っていうことですから、はい、あの一時期僕少し前の本にも書きましたけど、あるリゾート地があって、そこが飛行機がかなり混雑してて遅れるエリアがあって、第二空港ができると、第二空港ができる周辺の土地を買いませんかって昔言われたことがあって、ここができるらしいんですよとかって、見に行ったことがあったんですけど、完全なる原野でしたけど、10倍ぐらいにはなるんじゃないですかって言われてましたけど、これ利回り何パーでしたっけ？ 10 倍ってことは、
普通に。
1000% ってことですか。
なかなか
のなかなかないですよね。
でも成田空港みたいな近くみたいな、一坪だけ買いますかみたいな、どうすかみたいな、
結構だから要はですね、結局話のオチはですね、そこに、はい、に買った人が何人かいたんだけど、はい、空港は違うとこにできたっていう話なんですけど、
その土地ってどうなったんですか。
原因分からないです。原因ですよね。
太陽光発電で復活とかいうオチはないのかなと思いながら、
海外、そうすると、まあ、利回りの高い物件というのは当然リスクが高いということは、まあ、これはまあ投資の原理原則だということです。で、ただ、みんななんかこう、利回りの、高い、低いとかで、結構それで物件を選ぶ方って多いですけれども、やっぱり、どういう、なんていうかな、構造なのか、例えば RC の物件なんか木造なのかによっても変わってきたりするし、エリアだけじゃなくて、いろんな要件によって利回りって変わってくるので、うん、同一な、物件、条件における物件において高い低いで検討すると、こちらが高い、こちらが低いっていうふうに言えると思います。が、これマンションなんかは分かりやすいんだけど、一方でビルなんかっていうのは、同一ってほとんどありえないですからね。商業施設ともありえないですから、なかなかこの同一のやつをどういうふうに比較するのかはなかなか難しくなってくるというようなことで、まあでも少なくとも、言えることは高いからいい、安いからダメ、利回り低いからダメっていう感じではなくて、条件をどれぐらい整えてから判断するかっていうところが重要なポイントになってくるんじゃないかなと思いますね。っていう真面目な回答でいいんですかね、これ。坂本さん
いいと思います。あんまり、そうですねしか言えなかったですけど。
そうですよね。
いや、そうなんですよ。はい、まあ、ただでも、その不動産、利回りが高いっていうのは、まあ、同一物件と比べるとかありましたけど、まあ、これが、まあ、ファンドとか、まあ、ファンドがいいな。ファンドだと結局何が入ってるか分かんないじゃないですか。だから普通に考えて僕らが投資するのって利回り大体、まあ、東京のレジデンシャルだったら 4% とか 1.5% かなとは思うんですけど、それ 7% の利回りが出せるってことはいろんな経費引いて 7% だから、それ以上の利回りが回ってる商品が入ってないとおかしいわけじゃないですか。となると、ものすごい目利きがいて、もう超目利きがの安いのを買ってくるのかっていうのも続けることも不可能 だから何が入ってんのかなっていうのは結構ね疑問視しちゃうんです。もう僕も不動産投資家のまあ、一応カドカンも端くれみたいなもんですから、はい。
不動産の利回りの水準ってどのくらいなんですか？
うん、これこれキャップレートの推移って普通に検索すると出てくると思うんで、うん、まあそれを見られたらいいと思いますけど、うんうん、まあおおむね、一つのベースとして、昔はこれ結構なかなか見にくかったんだけど、うんうん、今はJリートの平均的な利回りっていうのが、まあ、日々刻々と出てるわけですから、はい、それを見ると、まあ例えば 4% なら 4%、うんっていうのを一つ基準にしてですね、それでプラスマイナスを判断していくっていうのがまあいいんじゃないかなと思いますね。
あと収益還元法とかそういうやつですね。はい。
まあ、収益還元法もちょっと、今までは収益還元法しかないです。
ないから。ね、基本もそれがもうほんと尺度になってるわけですよっていう、はい、物差しがそれですって話です。
その、まあ、今の、がどれが適切かどうかは、さっきほど言った、そういうのを見れば、誰でも、今は誰でも見れるようになりましたので、はい、かつては、そこに携わっている人しか見れなかったけど、うんうん、今見れるようになったので、キャップレートと検索していただくと普通に出てきますので、うん、それを見ていただいて、それに対して先ほど言った、うん、いろんな要件を足したり引いたりしていって、うん、4% がぐらいかなとか、うん、まあ、例えばワンルームマンションだったらトリプル A と呼ばれる、うん、赤坂麻布青山、うんうん、トリプル A の頭文字を取ってトリプル A と言います。ここがベースになってて、ここがまあプラマイゼロなんですね、うんうん、例えば 4% なら 4%、うんうん、それに対して城南エリアはプラス 0.1% 足そうとか、大阪はそれ、大阪の中心部はそれに 0.3 足そうとか、そういうような計算をしていくっていう、これロケーションのプレミアム、ロケーションプレミアムを足していくっていう計算が大体あれあって、オフィスビルだったら、丸の内とか、うん、大手町のと、S 級のビルの利回りを、例えば3なら3となっていたら、それに対して、八重洲の側はプラス 0.0 何歩出そうかとか、三越前だったらプラス 0.1 足そうかとか、うん、という感じでロケーションプレミアムを乗せていくっていうのが正しい考え方ですね。
これすごい勉強になりました。
かなり分かりやすいです。なるほど納得、不動産商品ガイドでした。ここでお知らせです。吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。内装設計施工事業を展開する企業を母体に、不動産事業を中心に生活関連事業展開を進める企業グループリムズキャピタルは、その不動産事業の中で不動産投資、事業投資などの中心的な役割を展開中。時代を見つめ、変化に敏感に反応し、想像力を持って豊かな暮らしを作ることをミッションに掲げ、暮らしに関わる多くの事象に自ら新たな価値と豊かな未来を作り出すリムズキャピタル。投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。株式会社リムズキャピタル、小規模不動産特定共同事業者、金融庁長官、国土交通大臣第6号。馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト、馬淵麻里子さんです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社シャンティの COO 山下さくらさんの登場です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
山下さんは現在ロボット10体と暮らす本当に楽しい生活を送られているそうなんですけれども、びっくりじゃないですか。で、愛されるロボットの姿を追求されているというところで、まずは創業された思いを教えてください。
はい、私たちは医療現場向けのロボティクスコンテンツマネジメントシステムの開発販売を行っています。で、私自身がですね、ペッパーが発売された時に一般家庭として日本で初めて家族として受け入れました、うん、で、ペッパーと暮らし出してから、この子たちならホスピタリティをばかり言われる医療機関でも、うん、医療スタッフの一員として受け入れられるのではないかと考え出して、で、実際コロナ禍で非対面非接触で感染症のスクリーニングを行ったり、手術説明など説明業務をロボットたちが行うことにより、うん、人とロボットがうまく協力し合う世界へ一歩ずつ今進んでいっていると思います、はい、 で、ウィズコロナの時代に非対面非接触っていうキーワードが大事になってきてますが、すべてがデジタル化機械化されることで味気のない世の中になってしまうのではなくて、ロボットたちがエモーショナルな症状やハートフルな笑顔で接してきてくれることで、どこか温かみのある優しいデジタル社会を想像していきたいと私たちは考えています。
はい、面白いですよね。坂本さん、その医療現場におけるロボットってどんなイメージがありますか？
はい、最近はだいぶ進んできているんですけど、この内視鏡とかの手術するダヴィンチとか、僕米国株見てて、インテュイティブサーチジカルがやってるダヴィンチっていう、結構グローバルスタンダードになりつつある、あの内視鏡手術で、そのなんだろう、まあかなり小さいその傷とかで、手術できちゃうっていうのは、すごく重宝されて伸びてるんですけど、そうですね、介護だとあのサイバーダインとかね、ありますけど、コミュニケーションロボットっていうのはあんまり聞いたことないので、ペッパーっていうのがあります。これ医療に行ってはすごく面白いですね。
私自身あの過去に診療予約システムの会社を2回育児としたメンバーでもありまして、その当時はIT が入ってきて、じゃあ予約の代行っていう、待ち時間の長さの減少のために会社を作ったんですが、医療現場にもこれから、DX 化とかっていうことを考えていくのに、やっぱりロボットっていうものがサービスロボットとして入ってくる未来があるんじゃないかなと考えて創業しました。
いや、すごい実績ですね、EXIT2 社って、じゃあ実際の事業内容についてちょっと詳しく教えてください。
はい、現在は主に病院施設に受ける受付や問診、手術説明などを、いわゆるルーティン化されている業務ですね、を代行するパラメディエスという製品を開発販売しています。で、この製品なんですけども、今感染症のスクリーニングや問診などにも使っていただいていて、国内31の医療施設に導入されています。で、あともう一つ私たちの会社の面白いところは、ミクスドリアリティって言って、現実空間に仮想空間を映し出すシステムでの、リハビリの支援のシステムであったり、薬局での調剤薬局の支援のシステムであったり、そしてロボットとのコミュニケーションを図る上で、理解度 AI って申しまして、人がちゃんと理解しているのかどうかを図る AI などの開発を今していっている最中です。
このミクスとリアリティ、私は動画で拝見したんですけど、調剤薬局さんでこうどの薬品を選んだらいいかっていうのがこう浮き出てくるみたいな技術なんですよね。
そうですね、処方箋を見てもらえば最短のルートで、薬剤棚まで行って何個揃えればいいのか、揃えた後またその揃えた薬剤を見てもらうと個数が合ってるのかが分かるようなシステムになってます。
そうですね、お時間になってしまったので、吉崎さん、質問たくさんあると思いますが、
一言も喋らなかった。
続きは延長配信でじっくりと伺っていきたいと思います。来週のベンチャー企業はゲイツ株式会社、関野雄二社長が登場します。お楽しみに。さあ、番組もそろそろお別れのお時間です。この後は YouTube 延長配信でお待ちしております。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装、そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りしました。